ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、おはようございます、こんにちは、ゆきこと伊藤ゆきです。
はい、
リアルタイムですとこんばんにゃなんですけど、
そうですね、
この番組ネットからも約1年間お聞きいただけるようになってます。この番組のホームページ盛りだくさんですので、はい、真っ昼間の方はね、こんにちはですね。
そうですね、そうそうそうそう、朝聞く人もいればね、
もうね、目覚めと同時に聞く方がいらっしゃるかも、うん、いないいない
いや、いるかもしれないよ。
あら嬉しい、うん、おはようございます。でこの番組ネットからも聞けますので、夜中は眠りせず体調と相談しながら、
そうですね、う
ん、90分最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
今週もロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはシンガーソングライターでアクターでもある表現者石橋亮さんの登場です。お楽しみに。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。田中と今日はこんな日のコーナーもお楽しみに。続いて渋谷クラブクロールの小池店長がまだクラブクロールではライブはやっていないけれども、いつか出演してほしいのよというアーティストを2組紹介してくれるライブラッシュ。さらにエアリーズエンターテインメント代表、元アイドル元マネージャーの梶渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ。このコーナーね、はい、もう癖になる、もう業界にどっぷり使った業界の話大好きな方にはもうね必聴です。
はい、そうですね。
さらにさらに元気と美しさがあるアーティストガウさんのコーナーガウワウ。さらにさらにプロレスリングのあのモハメドヨネさんとアイドルの藤沢ゆいさんのヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ！ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。
まず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはシンガーソングライターでアクターでもある表現者石橋亮さんの登場です。
リモートでのご出演です。石橋さん、こんばんは。
あ、こんばんは、石橋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月の31日にニューアルバムがねリリースされるんですよね。
はい、そうですね、高校に入って、アマチュアバンドを始めたんですが、うん、それからまあかれこれ約50年、半世紀にわたって音楽に携わってきましたけど、うん、私の自分自身の音楽史の中では最高傑作だと思ってます。
いや、そうですか。66歳になられたですね。
そうですね、
確かね、
はい、はい、
じゃあその66歳になられて音楽人生の中で最高傑作のアルバムというこの中からまず1曲聴かせてもらえますか。
はい、私の5年ぶりのソロのニューアルバム、オーライだから、粋な午後。
薄いな夢に目が覚めて、テレビをつければ平行ニュース。ブラジルサンタス豆を引き、北斎の富士を仰ぎ見た。 せては凛として無様な時でもシャレを言う男勝りの俺のハニー。嫌なすの雨に濡れながら黒部横丁にしたダミ辛口一肌酔いしれりゃ雷鳴とどろく稲美カリ情けない風が渦巻いてるよもう君とならうまく渡っていけそうさ粋なゴーゴー粋なゴーゴー粋なゴーゴー
来週水曜日31日に発売される石橋亮さんのニューアルバムオーライラから粋な午後をお送りしました。
はい、これ歌詞の言葉遊びというんですか、なんか面白いですねこれね。
そうですか、今回ね、まあコロナ禍ということで、うん、もう時間がたっぷりあったんでね、今回は初めて、楽器を一切使わずに頭の中だけで、詞も曲も書いたんですよ。
うんうんうん。
はい。まあ、昔、魂壊してですとか、アフター45っていう曲も気がついたらできてたっていう感じなんですね。時間的にすると多分 1,2 時間でできた曲なんですが、それを今でも歌ってるんですけど、うん、そういったものを例えば小説の世界では自動書記っていうらしいんですよね。
あ、
うんうん、こう狙って意識的にこう作為的に書いたんじゃなくて、何か上の力で書かされたっていうことを言ってる小説家の人がいるんですが、なんかそれに近いんじゃないかと思うんですね、
うん、
なんか上から降ってきたっていうか、うんうん、だからそれを今回はもう確信犯的に狙いまして、行きつけの喫茶店に行ってノートを目の前にして座りましてね、でその歌詞とメロディーが降りてくるまでひたすら待ちましたで、すらすら降りてくる日もあったし、全く一日降りてこない日があったんで、そういう時はもう、今日はダメだなっていうことで、お店を出て歩いてる途端バラバラっと降ってきまして、でまた喫茶店に戻ってそれをノートに書き留めるっていうねそういう積み重ねの繰り返しの結果、今回のアルバムができました。
なるほど。
まあ、この本当に最悪なコロナ禍の中で唯一良かったこととすれば、まあ、自分にとってですがね、
うん、
創作活動には時間がたっぷりあったということですね。
うん、
はい、
今回のアルバムにかけた時間、年数ってどれくらいだったんですか？
まあ、本当に、コロナ禍が約3年前後ですかね、うん、ありましたし、まあこれはソロアルバムとしては5年ぶりになるんですが、数年そういった形でやってたということですね。
そうですね。前作のメイバーンがね2017年リリースなので、
はい、
もう今作のオーライラ完成までいくとね5年ですからね。
はい、
ちなみに行きつけの喫茶店って どこのなんてお店なんですか。
いやそれはあの都内にいくつかあるので、
は
い、
ダメですよ。
それはもう、ね、
知りたいですけれども、はい
ね、あとですねこうアルバムを事前にね聞かせてもらってたんですけれども、
はい、
めちゃくちゃこう音楽の幅が広いですね本当にこう、
まあ、そうですね。でもそれは前回の名盤もそうだったと思いますが、
うん、
もうサウンドはもう歌詞を伝えるためのツールというふうに思ってますのでね、
うんうん、
まあ、自分が本当に小さい時から好きだった音楽サウンドに、今チャレンジしてるので、はい、
なんかあのロックンロールとかねソウルアイリッシュジャズとかはなんかこう、うん、リョウさん好きだっていうのはもちろん知っていたので、
はい、
そういうものが出てくるのは分かったんですけど今回のアルバムはなんかこうラテンとか、こうファンクジプシーとかボサノバとかあとタンゴもそうなのかな。
もうそれは個人的に好きな音楽ばっかりなんで、
うん、
どっか古くて懐かしいけど今の時代に見合う音楽ということでネオレトロミュージックを自分の音楽スタイルにしようと今目指してるんですね、
うん、
だからこのソロアルバム3枚目でそのネオレトロミュージックの確立っていうのを目指しました、
うん、
歌詞曲がまず原曲ができた際に自分の中では大体もうイメージがありましたので、うん、それを各アレンジャーに伝えて、で、まあ、例えば参考曲、国内外のこういった感じの曲っていう、そのモチーフとして、こういう感じに目指してくださいっていうことは伝えました。
ああ、なるほどね。うん。で、各自がもうそれに、こう、ぴったりというか、
そうですね、うん、
ものを
本当に今回皆さんすごくいいアレンジをしてくれました。
うん、まあ、そうなるとやっぱりのプリプロが非常に大事になるのかなと思うんですけど、
はいはい、
うん、そういったところにやっぱりこう時間をかけたっていう形ですか。
まあ、コロナ禍なんで時間がたっぷりあったんでね、
うん、
何の制約もなくできたので、例えばその実曲自分の頭の中で、曲が揃ってからピアノのミッキーとギターの和彦くんと3人でスタジオ入りましてね、
うん、
で2人の目の前でアカペラで全曲歌ったんですよでそれを2人がピアノギターで音を拾ってくれて、それから譜面にするという流れを最初にやりましたね。
うん、なるほど、
ええ、初めてのこう作り方ですか、それとも今までもそういうやり方でお作りになったことはあったんですか。
今までも前回の名盤でも 1,2 曲はそういった形でやったんですよ、
ええ、
でもこれだけ全部実曲っていうのは初めてでしたね。
そうですか、はい、いや時間がたっぷりっていうお言葉をこの短い時間の中でも何回かお聞きしたんですけど、うん、もう私たちからするとドラマとか、俳優としても活躍されてるので、その時間で時間がたっぷりあったってすごいなって思ってしまうんですけど、まあ、今までよりはやはりたっぷりだったんですか。
そうですね、もちろんドラマや映画もこの間やってきましたけど、 それはもう、全く自分の音楽作業とは違う仕事なので、はい、その合間を縫って、まあ、コツコツとやってきました。
うん、なんかこうミュージシャンとアクターでこうやっぱり当然ね切り替えが難しいんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はもうやっぱりもう慣れたもんなんですか。
そうですね、もうそれは、もう全く違う仕事なので、うん、その撮影が終わったら例えば 2,3 日は必ず開けるとかですね、そういうもうあれはルーティンは作ってます。
ああ、なるほど、切り替え期間じゃないけどそういうのはやっぱあるんですね。
はい、
うん、ちょっと今更なんですがアルバムタイトルの
はい、
オーライラはどういう意味なんですか、これ。
はい、造語ですね。
ああ。
これも先ほど言いました、降りてきたんですよ。
ああ。
オーライラという言葉とメロディーが同時期に。
うん。
うん。だから、それを元に作った曲ですね。
ああ、なるほどね。いや、九州、久留米の方の何か方言なのかなとも、ちょっと思ったりもして。
そうじゃないですね。
じゃあ、ここで、ニューアルバム、オーライラからもう一曲聞かせてもらえますか。
はい、今回3年ぶりに各地8カ所ツアーを回るんですが、それのツアータイトルにもなってます、 Keep in touch。
涙の川を渡れ旅に出ないか、明日 下の向こう側へ思いを馳せて、あれから時が止まり空白の日々、まるで SF 映画のワンシーンのよう、殺伐な風が吹き荒れる、離れ離れの歌で長い夜、過酷な丘を越えて海に出ないか、まだ見ぬワールドの果て行けるとこまで、隅まで keep in touch、
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
まぶしき星を数え、波を漂い、新たな自由の地を共に目指そう。
お聞きの放送はロックラッシュ
レディオ。出会うのは keep in touch、 心から keep in touch。
来週水曜日31日に発売される石橋亮さんのニューアルバムオーライラからキープインタッチをお送りしました、
はい、
さあこのタイトルがツアータイトルにもなっているコンサートツアー2022キープインタッチ、9月4日日曜日福岡を皮切りにスタートします。地元の福岡を皮切りに全8カ所、最終日は11月6日日曜日、東京日本橋三井ホールです。全8カ所石橋さんがこのニューアルバムを持って回られるんですね。待ってた方たくさんいらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですね、あのツアーは2019年の私のデビュー40周年を記念したアニバーサリーツアー以来になるのでね、
うん、
はい、まあ、自分自身も楽しみですし、また皆さんファンの人たちとまた会えるのを楽しみにしてます、
はい、でツアーのタイトルがねキープインタッチということで、まあ、連絡を取り合うとかこう連絡を絶やさないとか、まあ、そういう感じの意味だと思うんですけど、やっぱり大切ですよね、特に今ね。
そうですね、ですからこれもやはりコロナ禍だからできた歌だと思うんですよね。はい、あの歌詞にもそういったことを書いてますが、よくアメリカなんかで仕事仲間や友人と別れ際に、じゃあねバイキープインタッチとかよく言いますが、 この関係を保とうねとかですね、連絡取り合おうねという意味ですが、やはりコロナ禍でその自粛だとか外出禁止という期間も長かったと思いますので、うん、まあ、その人との関係つながりがかなり希薄になったと思うんですけどね、うん、やはりいつまでもそのなんていうか、お互いつながってる関係でいようねっていう意味でのキーピンタッチっていう曲で、またツアータイトルにもなってます。
はい、それじゃ番組を聞いているリスナーのみんなに何か亮さんからメッセージいただけますか。
はい、音楽の方は今話した通りですが、俳優業として、Amazon プライムで10月の21日から配信される作品があります。アメリカのニューヨークタイムズでね、一般の方が投稿したものがドラマになった作品が、今回は日本でも日本の監督陣が撮った作品の一本に私も参加しています。モダンラブというタイトルで10月21日から配信予定です。そしてこのニューアルバムオーライラを引っ提げて全国8カ所キープインタッチというツアータイトルで回ります。ぜひ皆さんとライブで盛り上がりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
まだまだねこういう状況続いてますが、これからも、はい、我々にこう勇気をいただけるライブ、あとそうですね、映画ドラマいろいろ見させてください。
はい、ありがとう。
今日のゲストは表現者石橋亮さんでした。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。